ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。この度新三木市市地域編5細川の歴史が発売されました。これは9月の1日に発売開始されたんですけれども、まあなんとこう分厚い本だなというふうな印象を受けて、でもこう一番、最初の表紙を見たら、あ、これは藤原生花さんだなというふうに思いましたので、藤原生花生誕の地って今まで訪れたことなかったし、まあ一度ちょっと行ってみたいなというふうなことも思いまして、この度は細川の歴史を取り上げるとともに、藤原生花生誕の地にやってまいりました。今日お相手をいただくのは
獅子編纂室の広井です。
はい、広井さんどうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
もう困った時の広井さんと
言
っ
ていることでね、ま、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今ね、少しこう見てきたんですけれども、はい、藤原生花生誕の地にやってまいりました。で、藤原生花さんのねこの銅像がデーンとこう立ってたわけなんですけれども、この藤原生花さんについてちょっとこう詳しく教えてほしいなというふうに思うんですが、
藤原生花さんは、うんうん、日本における近世儒学の祖と言われております、はい、まあ、大学者ですね。
でこの、藤原生花さんがその近代儒学の祖と呼ばれるようになったいきさつというのは何なんですか。
もともと藤原生花は、西暦でいきますと1561年、まあ、戦国時代の世ですね、はい、に生まれまして、はい、で、まあ、長男でなかったんでね、もう子供小さい時から、兵庫県の辰野市というところがございますけれども、はい、その辰野市のお寺で、うん、まあ、修行に出てました、うん、ちょうどその頃織田信長なんかがこう勢力をどんどん広げてきまして、うんうんうん、で、まあ、いわゆる三木合戦というものが起こるわけですけれども、うん、それが、まあ、藤原生花が7歳か8歳の頃ですけれども、うんうん、まあ、その三木合戦で、うん、こう戦に巻き込まれましてね、はいはい、その細川の館が、うん、こう断別所氏によって、うんうん、この攻められるわけですね。あ、でその戦によってお父さんとお兄さんが、うん、まあ、こう亡くなってしまうと、うん、で、まあ、藤原生花はお寺で修行してましたから、はい、助かったんですけれども、はい、で、まあ、そうしまして、お父さんとお兄さん亡くなるし、うん、それからその、三木合戦という、まあ、戦のに巻き込まれて、うん、それまでその、まあ、もともと藤原生花は、まあ、冷泉家という、はいはいはい、お家に、まあ、一族だったんですけれども、うん、その冷泉家が長らく支配してました、うん、その細川の荘園も、うん、その戦によってごたごたによってこう亡くなってしまうということで、うん、はいはい、まあ、お父さんお兄さん亡くなるし、で住むとこもなくなったいうこともあって、うんうん、京都の相国寺というお寺に今度移ります、うん、まあ、それはお母さんと弟さんも、うん、まあ、健在でしたのでね、うん、そういった方お連れしてですね、うんうん、京都の相国寺というところに移って、うん、まあ、本格的に、まあ、仏教の勉強とか、うん、まあ、いろんな学問を、うん、まあ、勉強し始めるんですけれども、うんうんうん、まあ、儒学にも関心があって、うんうん、はい、それで、まあ、どちらかというと、まあ、仏教よりも、まあ、儒学の方に、うん、まあ、こう突き進んでいくわけですけれども、うんうん、まあ、ある時、まあ、儒学というのは中国が本場ですから、うんうん、はいはい、その本場中国に何とかしていきたいということで、はいはい、まあ、ある時その、うん、薩摩の国、まあ、現在の鹿児島県ですけど、はい、そこから船に乗って、はい、中国ですね、まあ、当時明と言っておりましたけれども、はい、その明に、まあ、行きたいということで船に乗っていくんですけども、
行くんだ、はい、おやった、
うん、行こうとするんですけれども、うん、
けども、
暴風に遭いまして、
あららら、
まあ、船が難破して、
はいはいはいはい、
失敗に終わってしまいました。
失敗に終わってしまった。
で仕方なく、はい、京都に戻ってきました。
あ、京都に戻ってきて、
で、まあ、こう またこう
本を読みながら、
本を読みながらね、はい、独学といいますか、はいはいはいはい、授業の勉強をしておったんですけれども、ちょうどまたその頃ですね、豊臣秀吉によります、うん、朝鮮出兵、はいはい、文禄慶長の役という、はい、そういった戦争といいますかね、うん、そういったことが起こってしまいます、うん、で、そうしますとその朝鮮からですね、うん、関藩という、うん、これまた朝鮮の、うん、儒教の大先生が、はい、捕虜としてこう日本に連れてこられるんです。
捕虜としてね、
うんうんうん、それで、京都でその藤原製菓はその関藩という、はい、学者さんとですね、はい、こう出会うことになりまして、はい、でも言葉が通じないじゃないですか。
そうですよね、うんうんうん、
でどうしてこの意思の疎通を、ね、図ったかというと、この筆談ですね。
は
い、同じ漢字文化でしたから。
あ、なるほど、はい、なるほど、うん、今でこそハングルですけど、
ですけどね、はい、
当時はその漢字、
漢字でこうやり取りをして、はいはい、藤原製菓はその関藩から儒学を教わったと、はい、
へ
え。そういったその儒教といったものをどんどん極めていくんですけど、そういったその儒教ですね、うん、当時、豊臣秀吉とか、うん、徳川家康とかにもその教えておったんですね。
これは何でなんですか。その
やっぱりその、うん、一つの武士であっても、うんうん、一つの教養といいますか、うん、そういったものが必要ですから、うん、そういったところでね、秀吉にしても、うん、家康にしても、うん、家康成果から
なんかその人を治めるにあたって、
う
ん、
そうですね、うん、儒教というものは、うん、仏教でしたら、うん、死んでから天国でね、こう地獄に落ちないようなので、はいはいはい、そういう教えですけれども、ね、うんうん、儒教っていうのは、うん、この今現在の世の中、
あ、なるほど、
例えば、うんうん、親と子供の関係とか、うん、友達同士の関係とか、うん、それから会社でしたら、うん、上司と部下の関係とかね、うん、同僚とのお付き合いとか、うん、そういった関係をどうすれば円滑に収めていくかというところを、うん、こう追求していくような、だと思うんです
よね。あれやね、統治者としても、はい、人を統治する上において、はい、この考え方っていうのは、
あ、そうですね、
これ広めていくには考え方やなというふうに思ったわけですね。
そういうことがあると思いますね。はい、
なるほど、
はい、それでそういったお武家さんにもこういろいろとこう教えていくんですけれども、ね、うんうん、ある時ですけども、うん、江戸に行きましてね、うん、徳川家康に、江戸で徳川家康に儒教のことを教えている、最中にですね、京都にいらっしゃったお母さんが亡くなってしまうんですね。
あらららら、
はい、で、それをきっかけに自分はもうその仏教の、今です、仏教の僧侶だったんですけれども、うんうん、自分は儒学者になったという宣言をですね、家康にするわけですね。
で、時の為政者である徳川家康も、はいはい、その儒学っていうのを、その幕府やね、幕府の中でこう通って、はい、幕府でもって人を統治するっていう面においても、これはいい考えだと、いい教えだというというようなこともあって、そのあれですか、その聖火さんをどんどんとこう取り立てていくっていう、そういうことになるのかな。
取り立てて、行きたかったんですけども、
行きたかったんですか。
はい、ということで、江戸に来てほしいというふうな依頼を受けるんですけれども、聖火はですね、その依頼を断りまして、で、自分にはたくさん のお弟子さんがいらっしゃったんですけどね、そのうちの一人、林羅山という、
お、聞いたことある、教科書にも載ってた、
載ってます、はいはいはい、を、江戸に送り込んだと、いうことなんですね。
歴史の教科書に出てくるのはむしろその林羅山の方ですよね。
そうなんですよね、
はい、でもその元をたどれば藤原製菓なんだということなんですね。
はい、
そうですか。そんな素晴らしい人がの出身地がここだってこと。
三木 の細川というところなんですよね。
へえ、はい、それでもってこの生誕地という、ということでこの日が立っているということなんですね。はい、なるほど、僕初めて知りましたなんか長いことないね、
そうですね、なかなかね、これだけの偉大な学者さんですけれども、なかなかこう、どうしても林家の方が有名になってしまいましたね、
本当ですね、なるほどね、 でところでなんですけど、この細川の歴史ということで、はいはい、まあ、今回発売9月の1日から発売されるに至っての、まあ、ちょっとしたこの内容とかいうというのも聞きたいなと思うんですけども、
はい、
これまあ本当にあの分厚い本ですが、何ページぐらいあるんですか。
これざくっと、550ページ、
はいはい、
まあ、超える非常に分厚い本になってしまいました、
は
い、
そうやね、はい、これね、はい、僕らちょっとこの550ページの本を見るとね、はい、圧倒されて、
あ、そうでしょうね、
どうしようかなって、うん、読めないんですけど、
もうね、はい、値段これ3000円なんですけど、
はい、
まあ、買っていただきますとね、
はい、
まあ、せっかくお金払ったんだから、
はい、
1ページ目から読破してやろう
と、ね、いやいや思います、
こう1ページから読み始める方が多いんですけども、
はい、
1ページから読んでしまいますとね、
はい、
3行ぐらいで寝てしまうですので、やっぱり自分の身近なといいますかね、
はいはい、
住んでる自分の林浦の、
うん、
まあ、お寺であったり歴史であったり、
うんうんうん、
生活もいろいろ紹介されてますので、
うんうんうん、
まあ、そういったところからこう、うん、手に取って読んでいただいて、
はい、
でそのついでに、まあ、隣のページとか見ていただく方が、
はい
はい、結構こう結果的にたくさん読んでしまう、
なるほど、
いろんなこと
実はすごいこう興味深いくようなこととかもいっぱい載ってるんですよね。
載ってると思、載ってますね、
はいはいはい、はい、なんか例えば、まあまあ、もうすぐね、10月いうということでお祭りシーズンだったりしますけれども、
はいはいはい、
こちら細川町においても屋台の出る祭りとかもあったりするんですよね、
はい、そうですね、うん、祭り細川でも、まあ、熱心に、ね、されて おられますし、
うん、
これは例えば、まあ、六社神社とかね、
うん、
お酒と書く三坂神社、
うんうん
うん、それから三坂のね、
うん、
三つの坂の三坂神社でありますとか、
うんうん、はいはい、
それから、うん、細川中のですね、うん、大日神社とか、
はい、
そういったところで祭り屋台が出ますんで、
はい、
もうすぐまた10月が来ますので、
はい、
またまあ、こう一度覗いてみていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、なるほどね、まあ、この放送中でもねまだシーズンではあると思うんですけれども、
はい、
ブドウのこともここ書かれてるんですよね。
産業のページがございましてね、
うん、はいはい、
まあ、稲作はもちろんなんですけれども、
はい、
まあ、細川でしたらブドウでありますとかね、
うん、
でそれからまあイチゴなんかも
栽
培しておりますし、
はいはい
はい、農業以外でちょっと変わったところではこの筆の軸なんかを、
う
ん、
筆の軸、ね、
作っておられる、ね、方もいらっしゃいますので、はい、まあ、そういったところも紹介しております、
はい、うん、はい、分かりました。まあ、今日はですね9月の1日にこう発売が開始された新三木市地域編5細川の歴史、
はい、
のね、ことについてちょっともう触りだけになってしまいましたけれどもね、はい、ご紹介いただきました。ヒロさん、最後にリスナーさんに向けて、これについてちょっと一言メッセージお願いできますでしょうか。
細川の歴史、この度ようやく、本が出まして、
うん、
発売中でございますので、
はい、
ぜひともご購入いただきたいというところでございます、
はい、
また歴史資料館の2階で、
うん、
この細川の歴史の出版を記念いたしまして、
うん、
また10月から、
はい、
細川の歴史をテーマにした企画展をやっております、
はいはいはい、
で合わせて、講演会でありますとか、
はいはい、
それからバスツアーなんかも、まあ、企画しておりますので、
はい、
また詳しいことはチラシなり、
はい、
またホームページが出ると思いますので、
はい、
またご覧いただければと思います。
はい、わ、はい、かりました。今日は三木市総務部市史編纂室の広井さんにお話を伺いました。広井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルの三木テクテクマップ、今回は新三木市史地域編5細川の歴史、この発売に合わせて細川町を訪ねました。市史編纂室の広井さんに細川出身の偉人で近世儒学の祖とされる藤原生家のお話や細川の歴史、またこの三木市史の楽しみ方も教えていただきました。10月には三木歴史資料館で細川の歴史に関する展示や企画も予定されています。お楽しみに。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。